マカーハンニャハラミタシンギョカンジサイボサツギョジYeah. く一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善こと、後ろからちょっと適当に雰囲気が分かるように撮ってもらえますか。はい、これじゃあまずね、ポッドキャスト用に言いますと、今ね、私らはね、前橋リトリートの最中で、前橋のね、ちぎらホテルっていう、ところにいますね。ここ5階の、22畳ぐらいのね、畳の部屋があって、で5階はね、あと2部屋客室があるので、そこさえ押さえちゃえば5階が完全に貸し切り状態になりますね。なので、前橋あたりでリトリートを考えている人は、ここ非常にいい候補の場所じゃないかなと思いますね。ここでヨガなり、ね、何なりやって、ね、もう完全には自分たちの場所になりますので、おすすめしますね。で窓からはね、今日はちょっとね、はい、雨で見えないんですけども、赤城山が完全に見えるっていうね、そういう場所です、ね。前橋の町を歩いてるとちょっと見えないんですけども、ここはちょっとね高いので、赤城山の麓だってことは本当によくわかりますね。はい、まあね、赤城私の母親が今次年っていうね、とこにお世話になってるんですけども、で、そこで毎月1回、座禅会やってて、ね、その延長で、前橋リトリートっていうのがあってね、なんで、赤城さんっていうのはね、それはそれで信仰の山としてね有名ですけども、それの麓に母親がずっといたってね、ずっと今までお世話になってるっていうのがあって、ちょっとね、ただ私赤城山の山頂とか全然行ったことないので、一度はね行ってちょっとお参りしていきたいなと思ってますけど、神社とかいろいろあるみたいですからね。はい、はい、それでね、今日はね本当に、瞑想とかね、ほとんど初めての人、も何人かいらっしゃるので、そもそも瞑想って一体何をしようとしてるの、ね、昨日からね、すでに、何回かやってるので、大体 の、 なんか実感っていうのはちょっと締めましょうかね。 分かってると思いますけどもね、今日はもう一回ね、そもそもこれ何をしようとしてるのかっていうことをね、まあ、簡単にお話ししたいと思います。まあ、ですから、もう瞑想何年もやっているよっていう人ではなくて、まあ、瞑想っていう言葉を聞いてちょっと興味を惹かれるんだけども、そもそも一体これ 何をしようとしてるのっていうのがよく分かんないっていうような人を対象に今日はちょっとね1時間ちょっとお話ししたいなと思います。ですのでこのポッドキャストを聞いてる人の周りにそういう人ですね、まあ、瞑想に興味を持ち始めてるけどもちょっといまいちわからないからっていう人がいたらこのポッドキャストを紹介してください、ね、そしてちょうどね今女性向けのなんていうかオーガニックのなんかなんだろう化粧品なのかななんかわかんないけど、まあ、ある、企業か何かがオウンドメディアを持っていて、まあ、それでいろんな、ね、健康とか何かについて発信してるんですけども、でこの間にそこ のライターの人が来て、インタビュー受けてで記事にまとまったのがこの間送られてきたんですよ。私がちょっと今から手を入れるんですけども、手を入れたのがそこに発表されます。でこれまたもちろん URL をお知らせしますので、見てください、ね、まあ、それもね本当に まさに今日お話しするのとほぼ同じ対象っていうのかな、瞑想とかマインドフルネスとかね、なんか最近聞くよね、でもそれ何なので、私とはどういう関係にあるのってね、ところをねちょっと話しましたのでね、まあ、それも参考にしてもらえたらいいんではないかなと思います、っていうのはこの辺りね、ちょっとね私の一方案はかなりねちょっと限られた少人数の人を相手にガッと今まで追求してきて、まあ、それはねちょっと決定的なことをちょっとやっておきたいので、だけどそれにはよっぽどいろんなコミットメントが必要、コミットメント、それこそ本当毎週座談会来るっていうようなコミットメントが必要で、で毎月5日間ぐらいのね宿泊のセッションというものに毎回参加するっていうぐらいの、まあ、コミットメントをする人たちともう集中討議してきて、ようやく見えてきたことがあるんですけども、まあそれだとそれ当然少数になっちゃいますよね。なのでちょっとねそれは大体もう到達したので、ちょっとねこれからまさに赤城山ではないけども裾野をね、広げていきたいなと思っています。でだからそのですから、まあ、ほとんど瞑想したことがない、でもなんか瞑想惹かれるよね、でもなんかよくわかんないし、一回ぐらいなんかどっかの座禅会とか瞑想入門の、ね、会に出たんだけどなんか全然ピンとこなかったっていうね人山ほどいるかと思いますね。なのでその人たちにちょっと伝えたいなと思いますね。っていうのは、今っていうのは2020年の日本で、瞑想をやるっていうのは非常にねもう面白いはずなんですよ。で瞑想なんてもう時代とは関係ないだろうと皆さん思うかもしれないけれども、ところがどっこい、まあ、本当に時代と恐ろしく深く関わっちゃっているのね。だから2020年じゃないですか、それも2010年とも2000年とも1900年とも1990年とももう全然違うんですよ。全然違うんですよ本当に。だから今は2020年の状況を考えなきゃいけないのね。それなのにちょっと瞑想あんまり興味持たなかったからごめんなさい、それ2000年頃の常識なんですけども、すいません、それ1980年頃の常識なんですけどもっていう、まあ、そこでもう アップデートが行われてなくて止まっちゃってるってことね、が多いんですよ。でまあそれはもちろんね、あの世の中ってもう全体でうわーって今アップデートしてるから、ね、それこそスマホスマホなんかもうとんでもないじゃないですか、もう毎年のアップデートがね。だからそれこそ1900、2000年頃のね携帯電話のところで知識がストップしてたら2020年の iPhone とはもう全然違うわけですよ、ね、もうこれでもうその電車乗れるよとか、ねまあ、全部これでほとんど済んじゃうじゃん、ね、あの健康的なねあのことも、全部これで済んじゃうから、だから2000たったの20年で携帯なんてもうまるで違ったものになる。だからそれで今スマホについてディスカッションするんだったら2020年 の情報に基づいてディスカッションしたら意味ないじゃないですか。で今更なんか2000年頃のなんかわけのわかんないねあの携帯について話したって意味ないわけで。でそれと同じように、いやだって携帯と瞑想違うでしょってね、まあ思うかもしれないけど、とんでもないんですよ。ごめんなさい。瞑想のアップデートは携帯どころの話じゃないの。そこら辺ピンときてます？2000年頃の、ね、携帯皆さん持ってたでしょ。それと2020年の iPhone 全然違うでしょ。だから2000年頃の携帯と2020年の iPhone の違い以上に2020年の瞑想ってのはもう全く違うんですよ。恐ろしいぐらいのアップデートが起こったの。それはピンときてます？全然ピンとこない？まあピンときてないと思いますけどね、もう全然違うんですよ。でそれなのにこのアップデートをまさにこの今の iPhone について語り合いたいのに、ちょっとごめんなさい2000年頃の携帯の話なんですけどもっていうケースがあまりにも多いのね。多いんですよ、でそれで、そのだから今の2020年の瞑想っていうのはめちゃくちゃ面白い。本当にもうアップデートしまくっちゃってるから。なので、なんだけども2020年の瞑想っていうのはそこまでアップデートしてるってことを知ってる人はものすごいまた少なくてっていうのはアップデートはものすごい少数の人の間でうわーって一気にアップデートしちゃったんで、だからこれ全然少ないんですよ。だから日本に1億2000万人いますけども、1億2000万人ほとんどは知らないですよね、まあ、iPhone だったら大体みんな分かってるじゃないですかね。iPhone どのぐらい売れてるか知らないけども、ね、日本人のスマホの半分は iPhone ですからねだからまあ何千万人っていう人が iPhone の今の状況分かってますけども、瞑想に関しては多分全然そんな iPhone どころの話じゃないでしょうね、なのでそういうそのぐらい瞑想のアップデートが非常に激しいっていうことをまず押さえてください、ね、でその上で、じゃあ今日のテーマはそのとんがったアップデートのその先の話ではなくて、それだからこそ、これからはちょっと裾野を広げていかなきゃいけないっていうことなのね。あのだ例えばね、あの今、ね、新型コロナウイルスの COVID-19 のワクチンって、まあ、各国とんでもないことで、ね、研究してますね。中国もそうだし、ね、ロシアなんかまるでできたかのような、ね、まだプーチンが、ね、かましてますけどね。でトランプさんもあれして、ね、まあ、みんな各国 あのメンツにかけてやって、ね、だからワクチンを抑えたらもうこれは結構すごいことになるとみんな分かってるから、でもどうせちょっと焦りすぎてきちんとチェックしないままになんか出ちゃって、で副作用が出てうわとんでもないことになるのを防ぐために、まあいろいろ医療関係者は頑張ってるんだと思いますけども、まあだけどそのワクチンの、ね、実際の研究なんて、まあもちろん専門家しかできないし、専門家でその研究の状況など専門家にしか分からないけれども、できたものはもう全員ですよね。できたものはただ打つだけだったらこれ全員ですね。 でそれと同じように、あちょっと違うかあの瞑想も今ものすごいアップデートをかなりの少数の人でガンガンやってきたんだけども、それをもうちょっと広げるのは、そこまで完璧な理解できなくてもその恩恵を受ける、そのできた瞑想の出来上がった瞑想を、してもらうのはもうこれは少数ではなくて、多人数でないと意味がないかなと思いますね。なので今日はねこの多人数向けの、説明ができたらいいのではないかなと思います。でね、要するにどういうことかというと、今まではね、なんていうかな、なんかそういう例えばなんかいいことがある、いいことって言って言うのはそんななんか、まあ簡単ないいことじゃなくて、まあ仏教ではねお浄土って言い方をしますね、キリスト教では神の国って言い方をしますね、まあまあ、天国でもいいんだけど、まあ、神の国の方がより宗教っぽいですけども、だから、まあそういうお浄土っていうのがあるよね。でそしたら人間は死んだらそこへ行くよ ね。だからでそこで幸せに、暮らせるよ ね。っていう、まあ、ストーリーを、まあ、ただ想像して、ね、想像してで亡くなった人、まあ、誰かね大好きなおじいちゃんおばあちゃんが亡くなっちゃって、ね、でそれで、まあ、亡くなったおじいちゃんおばあちゃんに、まあ、ある、ね、儀式をすることでお浄土へ送る、ね、だったらこれはストーリーとしては今よくできてる話じゃないですか、ね、ストーリーとしてはよくできてる話なんだけどもなんだけどもじゃあそもそもその浄土って本当に実在するのって話になって、じゃあそれから死んだおじいちゃんがその浄土へ行ったっていうのは本当なのって話になって、ね、いやそんなの分かんないから、まあ、そういうことにしようっていう話になって、そしたらみんながなんか心が落ち着くから、まあ、そういうことにしましょうっていうねいう話だったらば、まあ、そういうことにしようってみんなが決めたならそれでいいけれども、中には非常に疑い深い人がいて、いやそれただ単にそういうことにしただけであって、あなたがそういうことにしたってそれで本当にそうなったかどうかはまた全然別の話じゃないのってね、いう突っ込まれたらもう返す言葉がないわけですね。でそして、そういうことをしよう、そういうことにしようということで、それでもって、まあ、全てがうまく回って、いたんだけど、まあ、それにちょっとお金がかかって、だんだんでだんだん貧乏になってくると、それのためにお金が出せなくなってとなると、もうそれをこれを支えていたものがちょっと危うくなってくるのね。だってそれはそういうことにしようっていうだけであって何の実態もないから、でそれに対しては例えば何ていうかな、もっと実態があるもんね。例えばね、美味しいレストランねあって、それはここは美味しいレストランっていうことにしようって話じゃなくて、実際にね料理が出てきて、それが本当に美味しいのかね違うのか、だからこれだったらもう1万円出しても2万円出しても惜しくないってね。でこれは2万円の価値があることにしようじゃなくて、本当に自分が食べて本当においしいと思って、これだったら2万円出しても全然私は満足っていう人たちに、まあ、そういうレストランを支えられるわけですね。ですね、だからまあ一応それは実態がある。であとまあアーティストね、音楽でも何でもね、実際にコンサートね、クラシックのコンサートは高いけれども、行けば実際にその目の前でねオーケストラや、ね、ピアノがあって でそれを聞いて、あ、いやこれだったらもう3万円出したら惜しくないってね、っていう人がいるから、ね、高いコンサートも成り立つわけですね。でそれをできる、ね、ピアニストの人たちもそれはそれで生活が成り立つ。そこにはリアルなものがあるからね。その人が奏でる、ピアノがあまりにもあれなんで、これだったらもう私はいくら出したって構わないっていう人がいるわけなんですよ。でそういうアートにしろ、あるいはお料理とかね、まあ、あるいは、ね、どっかのホテルとかね、そういうもの、そういう目に見えるものだったらば、自分はね、それ分かるから。でそれに対して今宗教っていうのはだんだん分が悪くなってきているのは、その例えばお浄土とかね、神の国っていうのが、その単単料理とか音楽とかっていう、ほどにはやっぱり、ピンとこないね。だからなんていうかな、まあそれのように、まあいろんな、装置をね、お金かけてやって、いかにもそのように感じられるようにするんだけれども、でも肝心要のところね、お料理には何の秘密もないじゃないですか。食べて終わりじゃないですか。食べてそれが本当に美味しかったらもうそこまでで、でその食べて味わったものに対して、あ、自分はこれだって2万円出しても構わないよっていうのがあるし、ね、でクラシックだったらば実際聞いて、もう聞くわけだからね、あこれ素晴らしいから、あこれもう一晩で3万円出しても構わないよって、まあみんな思うわけですよね。だけどもこっちの宗教の方はちょっとそういうお料理とかね、音楽とかっていうほどダイレクトには分からないってことは、まあよく今最近私はそういうことにするって話になってた。で要するにお浄土っていうものが存在することにする、そして亡くなったおじいちゃんはお浄土に行ったことにする。だけどことにするっていうのと実際にお浄土が実在するっていうのと、おじいちゃんが本当にお浄土へ行ったっていうのはまた別の話なんですよ。これ分かりますよね。これ料理と違うでしょ。料理は食べたことにするではないです。実際食べてるんだからね。音楽を聞いたことにするんじゃなくて、聞いてるんだからダイレクトに。そこ分かります、その違いがね。はい、じゃあこういうちょっとこれを整理したかったんですよ。じゃあ瞑想っていうのは一体何なのかっていうと、ことにするのを全部壊すことなのね。ことにするんじゃなくて、ことにするんじゃなくて実際にお浄土に行くことなの。お浄土へ行ったことにするんじゃなくて本当にお浄土に行くことなの。わかります、その違い。だからそうすると実際に料理を食べる、実際に音楽を聴くのと同じになってくるんですよ。ね、料理だとね、この高いねフレンチの食べたことにするしてないじゃないですか。実際食べるじゃないですか。ね、このねヨーロッパから来た素晴らしいオーケストラを聞いたことにするんじゃないでしょ。聞くでしょ実際に。ね。だから宗教だけがなんかそうじゃなくてことにするだったんですよ今までは。いい？だけど瞑想っていうのはそのことにすることを全部乗り越えるって話なのね。ことにするんじゃないの。お浄土へ行ったことにする、お浄土っていうのはあることにするではないの。ね、本当にお浄土っていうのは存在するのかどうかをあなたの自身の手で確かめることなの、ね、そういう話なんですよ。そうすると全然違ってくるでしょう。だから ね、今まあ、飲食業っていうのは非常にきつくて、ね、なかなか難しいね、もうお店閉じちゃう人もいるけども、でもなんやか飲食業ですよ、やっぱ強いわけですよ。なぜかってみんな人間1日に3回、まあ、2回か3回は食べなきゃいけないわけで、どんな状況でもね、新型コロナウイルス だろうがなんだろうが、ただ食べる場所がね、そういうレストランだったのが家になったりとか、まあ、あるけども、で要するに人間が食べるとかもうリアルな活動じゃないですか。だからリアルな活動に対して本当にリアルな価値を提示できたら、美味しいものを提示できたら、それに対して評価する人なんていくらでもいるからでしょ。だからこれ全部リアルな話だよ。音楽だってリアルな話なんじゃないですか、ね、だから宗教だけはリアルではなかったんですよ、今までは。そういうことにするって話だったんですよ。お浄土があるってことにする、おじいちゃん お浄土へ行ったことにするって話だったので、これちょっとね、ちょっと危ういですよね。でみんながそういうことにするに同意してたら、まあそれでうまく回ってたんだけども、ことにするのに賛成できない人たちが増えてきちゃったら、もうちょっとやばいわけですよ、ね、その点食べ物とか音楽は強いですよね。実際に自分が食べてるんだから、実際に自分が聞いてるんだから、それで本当にこれ価値があると思うんだったら、もう誰が何度言う、もう文句なんか言われようがないじゃないですかね。だけどこっちはことにするんだったら、ことにする、いや、ことにするって、それはあなたが勝手にことにしてるだけであって、私はことにしないからって言われたらもうそれまでなんですよ。いいですか。で、それを、その宗教が置かれた状況を全部ぶち破るのが瞑想なのね。なぜ、どうやって、これを今までそういうことがあることにするってなってたものをダイレクトにタッチするから、OK ね。皆さんがフレンチをダイレクトに食べるのと同じ、皆さんがオーケストラをダイレクトに聞くのと同じ、ね、オーケストラダイレクトに聞いてるじゃないですか、フレンチダイレクトに食べてるじゃないですか、皆さんの舌で味わうじゃないですか、味わって、あ、これだったら私3万円出してもいいわ、実際にこれだったら私3万円の、ね、チケット払ってもいいわとみんな思うわけですよ、ね、でそれに対してお浄土、ね、ああこれがお浄土だったのかっていう話なんですよ。いい？実際にで それだったらそれだったら話が全部違ってくるでしょ。今宗教と言われているものに対して、まあ宗教ってあんまり今評判全然良くないですけども、で評判良くないのも当たり前でだってそういうことにするって話だったから、だったらもういくらでもいろんなこと言えたんだけども、でもそうじゃなくて、ことにするんではなくて本当にダイレクトに、それを経験する、ことが今一番大事で、だからってことはどういうことかっていうと、ね、全て世の中の全てのことは全部リアルな話なんですよね。家を建てるったって、家なんて本当にもうリアルもいいとこじゃないですか、ね、家を建てたことにするんじゃないですよ。家って本当にリアルに本当に建てていくわけで、それで本当にいい家とどうしようもない家とかあるわけで、世の中のこと全てはみんなそうですよね。でも宗教だけは違ってたんですよ、ね、医療だって介護だってもうみんなリアルな話で、病気が治るか治んないか、ね、もうリアルじゃないですか、もうシビアじゃないですか、ね、だけど宗教だけはなんか特別扱いだったわけで、私が今言ってるのは宗教を特別扱いするのやめようよ、宗教もリアルに取り扱おうよって、そういう話なんですよ。そしてそれなぜかって、それが可能だからって話なの。可能だから。つまり宗教の中で、そういうことにしていたもの、なぜことにしてたか分かります？お浄土があるってことにしていた。なぜ？いや、簡単な話を。お浄土があるってどっかの、あの経典に書いてあるわけね。 だから自分はいけないんですよ、ね、そうすると お浄土があるってことにするしかないわけですよ。で、なんかの経典によるとお浄土っていうのがあるよねっていう。だから私は行ったことないから知りませんって話でしょ。これちょっと危うくないですか。それなんかあのグルメのガイドブック見てね、これなんか有名なレストランがあるらしい、で私行ったことないか分かりませんって話じゃないですかね。そしたらこうもしかしたらこのグルメのガイドブック全部インチキかもしれないし、ね、だから実際に行って食べたらこれリアルだからもうインチキでも何でもなくて、ね、だから今までは要するに経典にお浄土があるとだけ書いてあった。だけど私は行けなかったんですよ。そういう状況だったわけ。これちょっと辛いよね。いくら経典をもう読んで丸暗記して何ページにこう書いてあるって覚えたって自分言ってないんだからねこれ辛いよ。山のようにお浄土はどこにこういう姿ですなんて、で山のように描写があって何ページも全部丸暗記してでペラペラペラペラ喋れるんですよ。なんとか経典によると何ページによると何章によるとお浄土ってこういうものなんですってねやってる。だけどそれはお浄土があるかないかを全然保証しないでしょ。わかりますね。で大事なのはだから今瞑想に関してアップデートがものすごく激しいって言ってたのはそういうことなんですよ。そういうことどういうことかっていうと今までそういうお浄土があるってことにされていて、でそれはまあこういう経典にこういうことが書いてあるからっていうことだって、でそれでいくら経典を調べてみたって、まあ、それはそれで素晴らしいことですけどね。ね。けどそれと実際のお浄土ってのは関係ないじゃないですか。あくまでも実際のお浄土に対する情報なんだから。じゃあだったらどうしたらいいの。実際お浄土行けばいいだけの話じゃないですか。そしてそれが可能になったのが2020年なの。これはどれだけすごいアップデートが分かります。今まで行けなかったんですよ。行けないからお浄土があるってことにされてただけなんですよ。とか2020年は行けるの、行けるの。こんなすごいアップデートありません。だってまあ2020年前の携帯と iPhone ね、それは確かに違うけどもあの今私が言ったあのアップデートもほどはしてないですからね、いくら iPhone ですら ね。だからこの20年間のスマホの携帯のアップデートのとは比較にならないぐらいのアップデートが瞑想に現場で起こったんですよ。起こったの。まあ信じない。まあ信じないでしょ。まあだからそれは皆さんがお浄土に行かないと信じない、信じられないかもしれないけども、まあぼちぼちでは始めたんですよ。実際にお浄土に行く人たちが、まあまだ数えるほどしかいないけども、あのもう確実にいるんですよ。本当に。ね。でその人たちの言ってること。聞いてください。絶対に、どっか あの本にはこう書いてありますなんてこと言わないですよ。まあ、それをさ言おうとまで言えますよ。みんなそういう本は読んでますから。でそれよりか私が経験したお浄土はこういうもんですっていうダイレクトの話をします。そういう人たちは、そういうダイレクトの話をする人たちが今の一方案の周りに少しずつ増えてきている。そういう話なんですよ。いい？こんなにもうね、昔のね、20年前の携帯と2020年の iPhone のアップデートどころではないわけね。 ですか。で、じゃあ実際にお浄土へ行って、お浄土が本当に実在するということは、なぜそんなにアップデートが、起こったのって言ったら、それ簡単でしょ行く方法が分かったから、行く道筋が分かったからなんですよ。まずその道筋が分かんなかったの、ね、道筋があまりにぼんやりしてた。道筋がマインドフルネスですなんて言われて困るわけなんですよ。マインドフルネスですだってあまりにも、それは間違いじゃないんですよ。私らはマインドフルネス使うけども、マインドフルネスっていうだけであまりにもぼんやりしてて、そうじゃなくてマインドフルネスっていうのはそもそも何なの、それがどういう、風になるのっていうところでなっているわけね。じゃあそのお浄土っていうところと私らが住んでいる、まあ、シャバ世間ね、まあ普通シャバ世間と言いますけども仏教的にはね、でそれはどこがどう違うの、でこのシャバ世間からお浄土へどうやって行けるのっていう話でしょ。でこのシャバ世間は、まあ、今朝も話しましたけども、どういう世界かっていうと、まあ、まあ苦しみの世界なんですよ。苦しみの世界で、いやそんなことないでしょ、いやこういうシャバ世間楽しいこともあるし、まあ、それはそうだけどもいやそれは毎日毎日真っ黒な顔してるわけじゃないんだけども、だけども結局とどのつまりは苦しみの世界なんですよ、ここは。でそれがピンとくるか来ないかは、こっちのお浄土っていう方ですね、これがピンとくるか来ないかと全く比例するわけね。っていうのはどういうことかっていうと、この実際のお浄土っていうのを知っている人間だったらば、この世界が苦しみだってことは分かるわけ、ね、だからさっさとこっちからこっちへ行けばいいよねってなるわけね。だけどこれがピンとこない人にとっては、もうこれしこっちしかなくて、シャバ世間しかなくて、でそしたらシャバ世間の中でなんとか楽しみを見つけていこうっていう生き方しかできないんですよ。でそうするとシャバ世間で苦しいよねなんて言っちゃうと、まあ、みんなムカムカするわけね。でそんなことない、楽しいことあるじゃないですかねえ、となんか必死になって反論していくんですよ。私が言ってるのはそういうことじゃなくて、まあ、それは楽しいこともあるけども毎日暗い顔してるわけじゃないんだけども、だけどこのお浄土で比べたらもうどうしようもないわけですよ、この世界っていうのは。だって整う、つまり年取った病気になって死んでいくだけの世界だから、こっちはね。でこっちは年取った病気になって死んでいくってことはもうない世界だからなんですよ。そしたらどっちがいいかっていうにも話は決まってるじゃないですか、ね、でそれ でこの世界っていうのはシャバ世間ねっていうのはもう常にいろんなもうわーってもう思いが湧いちゃって湧いちゃって湧いちゃって、でそしてそれはもう暴走するでしょ、ね、もう心配なら心配が膨らんでいく、ね、過去の嫌な思いがいくらでも湧き起こってくるね。でそういう世界なんですよ。でその世界でなんとかそれを解決しようと思ったら、じゃあ私はなんでこんな苦しいの、何のせいなの、あいつのせいだって当然なるじゃないですかねそのね、あいつのせいだって、もうその嫌な思い出のその原因のあいつですよね。だからあいつにもね、謝罪してもらわないと絶対にとかね、もう損害賠償を求めるとかね、まあいろいろやって、もうみんな必死になって自分の苦しみの原因を探って、でそして自分の苦しみも原因だと思っているものをなんとか攻撃したりいろいろしようとするんだけども、それが全部的外れなわけね。的外れなんですよ。 そうじゃなくて、私らを本当に苦しめているのはその A さんというあいつでもなければ、ね、今日の天気でもなければ、ね、銀行口座にお金があんまり入ってないってこととか、ね、今ちょっと会社でうまくいってないとかね、まあそれはもちろんいろんなことがあるに決まってますよ。今特にウイルス、ね、新型ウイルスで、ガタガタ来ちゃってますからね。なんだけど、だけども本当にもっとそこを先日詰めていけば自分の本当の苦しみっていうのは、っていうか本当の苦しみとか自分を本当に苦しめているものっていうのは自分の心だっていうことが見えてくるっていうか、そこが見えないと話にも何もならないのね。でそれを見るためには一番手っ取り早いのが瞑想することなんですよ。もう何でもいいから瞑想すること。そんな絶対成功なんかしないんだけども、まあ、とにかくいいからもう大失敗でもいいからとにかく瞑想すること、ね、でそして座って、まあ、呼吸にも集中するとかね、まあ、いろいろ、まあ、どんな瞑想だっていいですよ、ね、したらこの自分の心っていうものがどれほど嵐を呼んじゃってるのかが見えてくる。なんかいつも嵐だな、悪天候だな、ね、私の人生はいつも悪天候で天気が悪いんだけど、なんでこうなのよ、もうあいつのせいだとか、今日のあれだとかね、政治家が悪いとかね、何とかかんとか、やるけれども、何のことはない、この悪天候というのは、私の心そのものだったっていうね。私の心そのものがもう、もやもやもやもやしちゃっているのが私の心そのもので。だから A さんがどうの、 B さんがどうの、政治家がどうの、なんとかの、実は何にも関係なかった。それは単なる材料であって、A さんが自分の人生を苦しめてると思ったけども、そうではなくて、 A さんのことが気になってしょうがない、ね、A さんの侮辱の言葉が何回も何回も蘇る。だから蘇らせるのはあなたじゃないですか。あなたが勝手に蘇ってるだけじゃないですか。ねえ。まあ A さんがあなたを侮辱したのはそうかもしれない。だからそれ何回ですか ?1 回でしょ。まだ1回かどうか知らないですけどね。だけど1回の侮辱の言葉を私は1000回も1万回も思い出すことができるんですよ。ねえ。で A さんがあなたを侮辱したのはそれ歴史的事実でしょ。客観的事実でしょ。それはその通りですよ。じゃあ A さんがあなたの苦しみの原因かというと、それはまた全然別の話で、なぜ A さんはあなたを一回侮辱した、でそれをあなたは1万回思い出した、さあどっちが苦しみの原因でしょうかね。1万回思い出した方がそうじゃないですかね。だってこの世界、私らはお互いに傷つけ合って生きてるわけですよ。つい言われてポロッとなんか言っちゃうじゃないですか。何の気なしに言った言葉が人にはぐさっとくるわけね。でそれをいちいち気にしてたらもうキリがないわけですよ、ね、だからもうお互いに傷つけ合いながら生きているのがこの人生だから、だからそれをいちいちしてたらもうちょっとキリがないね。まあ、芸能人とか政治家とかがね、何の気なしに言ったことがもう大騒動になりますよね、あの人たちはね。本当に何のそれほどあの麻生太郎さんなんてもうポロポロやってでそれを、まあ、一番の新聞記者たちがね悪く切り取るから、またね一番と全部脈絡なしにそこだけ切り取るから、もうとんでもない麻生太郎とんでもないってね、まあ、よくされますけども、まあその前後ずっと聞いたら全然何の問題もない発言だったりすることいくらでもあるじゃないですか、ね、だからそういうことを切りがない、ね、そしたら1万回あの侮辱の言葉を思い出すっていうことをやめた方が手っ取り早いですよね。 ね、その私を侮辱した人に謝らせたり損害賠償を求めたりってするよりか、それを1万回思い出している私のこのクレイジーな心を何とかした方が早いじゃないですか。そしたらそこからね始まる。はい、そしたら、そこら辺からね、今日のテーマはお浄土があるってことにするのではなくて、実際にお浄土に行くっていう話で、ね、でそのお浄土へ行き方っていうのは、お浄土の反対はシャバ世界だからね。でシャバ世界がどういうふうにできているかっていうと、シャバ世界を作っているのは我々の心なんだ。で我々の心っていうのはもう暴走する心であり、何かを心配し始めたらあらゆることが心配になってくる。何か思い出したらもう何回も何か思い出してしまう。そういうふうにもうなんかわざと自分を苦しめてるんじゃないかっていうような働きをするんですよ、我々の心は。わかります？わざとこれ自分で詰めてるって、痛いよだって詰めたら自分じゃないですか。だからこの自分の体を詰めちゃうように我々の心は働くんですよ。実は働いてるじゃないですか、ね、詰めってのはあなたの心じゃないですか。だから問題は止まらないですよね。もう癖になっちゃってるから、こうやって自分の体を詰めるの癖になっちゃってる。バカみたいじゃないですか、こんなこと。詰めるのやめればいいだけの話じゃないですか。だけどやまんないんですよ、あまりにも癖になっちゃってるから。だから痛いよってやって、まあ私を詰めてるのは私だったっていうね話で、でそういうここ自分の心ですね、が自分を自分で苦しめている。だけどまあそこら辺はじゃあなぜ自分を苦しめてるのとか、まあそんないろんな分析なんかいくらでもできるんだけども、あの問題はとにかく止めることですね。止めること、ね、もう詰めるのを止めること、ね、そしたらもうそれだけで終わるんだけども、じゃあ止めるにはどうしたらいいの。それには、心とは全く違う、全く異質のものが必要なんですよ。でそれが体なのね、体なんですよ。なぜ心と体っていうのは異質で、で体を持ち出すことで体とは異質の心が止まっていく。止まっていくっていうか、心っていうのはもうみんな心がぐるぐるぐるぐる回りでしょ。ぐるぐる回りしてるんです。心はぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回っている。要するに人生の苦しさは結局ここじゃないですか。心はぐるぐるぐるぐる回ってるってだけのことでしょ。だからこの心がぐるぐる回ってるところからどうやって出るかって話で、でそのどうやって出るかのところに問題が、きっかけが体なのね。で心がぐるぐるしてるのを心でもって別にやるとまたわけわかんなくなる。ねえ、まあそういうのセラピーの人たち大好きだけどもねえ、認知がどうのこうのってね、いやあなたのその物事の捉え方がおかしいんだから、物事をこういうふうに捉えたらどうの、こういうふうに捉えたらどうの、こういうふうに捉えたらどうのってやるんだけども、まあ、これを本気でやったら人ならわかるように、もうやればやるほど泥沼なんですよ。ねえ、まあ、これはやった人は分かるんだけど、やってないとね、あそうか、認知を変えればいいのねってね、すぐ思うんだけども、無理です。っていうか、私はもうこれ、かなり激しく言ってるのは、もう、これ無理なんだから、ごめんなさい、無理なこともうやめようよ。ねえ、なんとかセラピーって、まあ、なんか立派なセラピーの名前ついてますけども、無理ですよ、これは。無理だってことはもう分かってるはず、本当に。でっていうのは、人間が人間の心を変えようとすればするほど泥沼に落ちていくっていうのはもう大原則なんですよ、本当に、ね、 とかね、よく瞑想の方で人間の心には渇望と嫌悪があって、ね、渇望と嫌悪が苦しみを生むから渇望と嫌悪を持たないようにしようなんて、またそういうこと言う人がいるのよ。いかにももっともらしいじゃないですか。やってください。泥沼です。なぜ泥沼か分かるでしょ。だって渇望と嫌悪はダメなんだって、ほら嫌悪してるじゃないですか。渇望と嫌悪はダメなんだ、嫌悪でもいいとこじゃないですか、ね、渇望と嫌悪さえなければいいんだっていう、もう渇望してるじゃないですか。わかります。渇望と嫌悪さえなければ人生うまくいくんだって、ね、もうそれこと自体は嫌悪だし渇望だし、ね、すいません。無理なのそれは。だから渇望と嫌悪が苦しみを生んでるから、渇望と嫌悪をしない、持たないようにすれば苦しみなくなるよねと、もう嘘もいいところですよこれ。本当にで、これ嘘もいいところだってことは、まあ、この嘘に引っかかっちゃって一生懸命頑張ってやった人だったら分かるんだけども、だけどね、そういう人たちってね、もう結構長いことやっちゃうと自分たちが今までやってきたことは無駄になっちゃうと思うから、それ認めないんですよ。だけどそうするとそれを続けるのね。いや、だけどそれあなたはね、そういうなんとかね、瞑想コースを何回もやってかもしれないけど、やった果てに渇望と嫌悪 を持たないようにするってこと自体は渇望と嫌悪だよねっていう、とんでもない自己矛盾に気づいたら、素晴らしいじゃないですか。素晴らしいと思いませんねえ。瞑想コースで渇望と嫌悪を持たないようにするぞって一生懸命やって、いやだけどそれ自体が渇望と嫌悪だったっていうね、いうのに気づいたら、これはこんな、これ世紀の大発見ですよ本当に。でこれが世紀の大発見になるのか、あ、自分はせっかくね、休みを取ってね、なんとか瞑想コース何回も出たのが無駄になっちゃうから、いや私はそれは認めない、それを続けますなんてなったら、それこそが無駄なんですよ。いい？だからそれでその果てに渇望と嫌悪がダメなんだっていうこと自体がもうとてつもない強力な渇望と嫌悪だっていう、まあ、自己矛盾になって、それに気づく、ね、だから人間の心が、人間の心自体を何とかしようってこと自体がもう本当に泥沼を生んでいる。じゃあどうしたらいいのって言ったら、もう心とは全然別の何かを持ってくるしかなくて、それが体なんですよ。体の。いい？だからもうここでもうあらゆるセラピーとかなんかもう自己崩壊を起こすなわけ。もう今自己崩壊を起こしてるじゃないですか。なんとかセラピーとかね、なんとかね、そういう渇望と嫌悪を乗り越えるような瞑想の仕方がね。でそれで全部自己崩壊を、自己崩壊なぜ起こすか、自己矛盾だからなんですよ、ね、自己矛盾でそれが全部崩壊した後に、じゃあ何が残るかっていうと、もう体だけなの。体、ね、いいですか。で体が残って、体はどういうふうに残るかっていうと、体の内側を感じる、体の内側の感覚っていうものがもう鍵になるわけね。でそれで皆さんに今朝お願いしたのが、不安になった時に不安なざわざわとした感覚とか、ね、心配した時にギュッと締め付けられるような感覚とか、でそういうものを感じてください。でそれで皆さんは、不安っていうものから少し移動して体の感覚のに近づくわけね。でその後、吸って吐いて膨らんで縮んでっていうところから、見ていくと、体が全体が、微細な感覚に満ちてくる。で最近は一本はね、微炭酸って言葉がやっちゃってるんですけどね、炭酸水ありますね。炭酸水をコップに入れたらわーってシュワシュワシュワシュワって出るじゃないですか、ね、あとまあよく温泉なんかでもね、こうやって炭酸水をわーって泡を
ね、やる今最近温泉ねいろいろ工夫があってスーパー銭湯だってありますよね、ああいう炭酸水がわわって、ね、だけどあれはお湯がただなってるけど、我々が言ってるのは体の中が炭酸水になっていく、ね、でそれで私らが体の中に入って体を内側から感じると、私らの体の中が微炭酸になっていくっていうね、炭酸水にね、炭酸水状態になっていくっていうねことですね。でその炭酸水状態に、なることで我々はこの心っていう泥沼から出る、心が心を苦しめている、そして心が、を何とかそれこそ渇望と嫌悪を乗り越えようっていうことでやっていたこと、全ての悪あがきが全部そこで終わって、認知を変えようっていうような悪あがきも全部終わって、それで我々は微炭酸の世界に入ってくる。でその体は実はね、あの、まあ、一本では今新しい体という概念を持ち出してるんですけれども、それは皆さんが何十年生きてきた古い体とは違うんですよ、実を言うと、ね、古い体っていうのもガチガチじゃないですか、ね、もうあまりにも古い体っていうのはあまりにもいろんなあの跡が残っちゃってて、でそうではなくて新しい体なのね、その微炭酸とともに生まれてくるのがいいですか、っていうか、で今日のテーマはお浄土だったわけね、お浄土に実際行くって話だったわけね。だけどこの古い体はごめんなさい、行けないんですよ古い体はお浄土は行けないの、お古い体はこれあくまでシャバ世界世間のものだから、だからシャバ世間でしかいないわけ ね。でそれで、体が微炭酸になった時に新しい体が生まれて、でその新しい体が、お浄土へ行けるっていう話なんですよ。だから瞑想の流れとしては、瞑想っていうのは実際にもう座ってやる前にの準備が大事で、今朝あの先ほど言ったように、あのこの、世界っていうのは苦しみの世界だよね、だけどもこの苦しみを作っているのは他ならない私の心自身だよね。でだから苦しみ、私の心が苦しみを作っているから、だから私の心が苦しみを作らないようにすればいいよねってことで、まあ、さまざまな工夫をしたわけよ、ね、認知を変えるぞとかね、渇望と嫌悪を持たないようにするぞとかね、まあ、だけどそれをすればすることをさらに泥の間に落ちていったってことなんですよ。で、そういうのを一切やめて、私らはジャンプする。どこへ？体の世界へ。体と言っても古い体ではなくて、新しい体。で、新しい体は、まず私らの体の中に入って、ね。そしてお腹のあたりで膨らみ縮み、吸って吐いてを見て、ね、そうすると体中に少しずつ微炭酸の世界が広がっていく。そしてそれを体中に広げると体全体が微炭酸になって、でそれが、新しい体です。新しい体なのね。そしてそこにはね、実はいろんなものがあって、まあ、ちょっと話進めすぎちゃいますけども、そこに一つ大きな特徴があって、それが光なんですよ。光ね、今の皆さんにとって光ってあんまり重要じゃないかもしれないけども、まあ、光なわけね。だからそこにあるのが、微炭酸であり光であり、だから光っていうのが仏教によってものすごく重要になってきて、でちょっと話を一気に飛ばすけども、その、新しい体の中では光っていうのはもう、もう測ることはできない、 なぜかというと古い体っていうのはもう形があるわけなんですよ。身長何センチです、体重いくらですってね、なんて胴回りがいくなんとか形があるわけね、はい、腕の形、頭の形ってね。だから新しい体には形はないんですよ。透明なのね。透明で形がない。だから光が現れたとしてもその光を、やはり2メートルの光とかね、測れないわけですよね。測れないわけね。測れないから無量、無量って無で測ることができないという意味ですよ。測ることができない光、無量の光、無量光って、これはもう仏教、ね、やってる人もピンとくると思うけど、無量光っていうのはサンスクリットでアミターバっていうんですよ。で、要するにアミターバブッダですね。アミターバブッダっていうのはアミタ仏ですね、アミタ様。でそしてそれに対して帰依をする、帰依をね、帰依をすることをナムっていうけども、だからそのアミタ仏に対して帰依をすることをナムアミタ仏っていうわけですね。ね、まあこれは浄土真宗さんたちの考え方とちょっと違いますけどもまあこれは本当に生阿弥陀仏です。そうやって、そういう世界が広がっていくね。で、阿弥陀様ってどこにいるんでしたっけね。お浄土ですね。まあ、今まではね、阿弥陀様いる場所、遠い遠い西の方に極楽浄土があって、そこに阿弥陀様がいらっしゃるってね、もう遠すぎちゃって行けないってね、話だったね。まあそれはそうだけど、それは今までの私が、今までの古いね、心と私、体がそこまで絶対行けないんですよ。ね。だけども、新しい体、の中心にあるのは実はそういう無量の光で、阿弥陀仏で。はい、どういうこと？もう浄土にいるんですよ我々。ね。だからお浄土っていうのはお浄土があることにするって話ではなくて、お浄土がどっかにあるらしいって話でもなくて。私らはそこへ直接アクセスできる、ね、でそれが今言った、体を通してですね。だからどこかっていうと、皆さんが、体の中に、皆さんの不安や心配の体のおけるリアクション、なんとなくザーザーザーザーってした感じね、嫌な感じ、それをまず感じて、でそこで体の中へ入ります。でそしてその後お腹のところで膨らんで縮んで吸って吐いてやると、体全体に何かが広がっていく、ね、ですか。はい、そして広がっていく、それをもっと強めていくと、それは新しい体、透明な体の出現で、そしてそれは光の出現で、そしてその光は測ることができないから無量の光で、無量の光のことをサンスクリットでアミターバって言って、でそこからアミターバブッダが出てきて、阿弥陀仏が出てきて、阿弥陀仏が、いらっしゃるのはお浄土だ。何のことなの、お浄土ここでしたっていう話なんですよ。いや、これ私全然デタラメ言ってんじゃないです。これ全部経典に書いてあることなんですよ。経典に書いてあること文字通りに解釈するとこうなるんですよ。だけどあまりにもこれこんなバカなとみんな思うから経典を間違って読んでただけなんですよ。で勝手になんか西の方を想像しちゃって、西の方にお浄土があるよねなんて想像しちゃって、だけどそこには行けないよねと思ってただけなんだけど、いやだけどちゃんと書いてあるでしょってね。そうなってます。 今ねちょっとさすがに浄土経典まで手が回ってないんだけども、あの今ちょっとね道元禅師の本あの書かれたものを朝日カルチャーセンターなんかで読んでるんですけども、まあ本当にもうその通りとしか書いてないです。あの今諸部眷属弁道話っていうのを読んでるんですけども、まあ今私が言ってることで全部読めちゃいます、あの細部までね。あのだから私が若い時20代の前奏だった時全然読めなかったような文章が今だったら読めちゃうっていうね話なんですよ、ね。なのでじゃあ今日の、ね、テーマ瞑想とは一体何なのって言ったら、あの今までそういうことにしていたそういうものに、ことにするんではなくてそれに直接入っていく、お浄土があるっていうことにするんではなくてお浄土に直接入っていく、誰があなたがですよ、皆さんがですよ、ね。そしてその鍵になるのが体、体をの内部に入って体の内側に入ることで我々はこの私自身を苦しめてきた私の心というものから解放されていく、これが筋道です。で細かいところはねもちろんあるけども、細かいところはうまく微調整していけばいいですね。だから大雑把な流れをきちんと理解した上で、細かいところをやっていくっていうねことですね。そしたらばあのお浄土っていうのはどうやらこうどうも自分の中にあるらしいと分かってくるじゃないですか。だからこの私っていうのはどうも二重の構造になってるよね。一つはもう当然この体である以上ね常に痛いし、ね、すぐお腹空いちゃうし、お腹すぐお腹痛くなっちゃうし下痢しちゃうしね、もうボロね、もうみんなが体はボロボロなんですよ、ね。だからそういうふうにそれをお釈迦様は生老病死って言いました。生まれて年取って病気になって死んでいくってもう身も蓋もないわけで、ね、人間だと生まれて年取って病気になって死んでいく存在だよねと思うとそれはその通りですよね。でそうなんだけども、そうなんだけども同時にそんなこととは一切関係ないお浄土がここにある。でそれはまずは自分で感じる。だけども自分だけがそうではなくて実はみんなそうなんだ、みんなそうなんだけども全然それに気づかないからみんな、生老病死の面だけでみんな苦しんじゃうってわけですね。ですね、だから、まあ、皆さんの愛する人たちが生老病死で苦しむじゃないですか、ね。だからその生老病死で苦しんでるところはもちろんちゃんときちんとねケアしなきゃいけないけども、でもその皆さんの愛する人も単なる生老病死の存在ではないんですよ、ね。お浄土の存在なんですよ。それが分かれば皆さんを愛する人が生老病死で苦しんでいても安心してケアができる、ね。そういう話ですね。でそれを、だから仏教ではね、あの仏教の葬式っていうのはもう各種は違うけどもやってることは同じなんですよ。同じで、まあ、とうとうこのね、この生老病死で苦しんできた体が、まあ、とうとう消えつつあるよね。消えつつあるように見えるんだけども実は全然何も消えてなくて本質的には全く同じだよねっていうことをお葬儀の中でただしあの強調しているだけです。何どんな宗派だろうが日蓮宗だろうが、曹洞宗だろうが禅宗だろうが浄土真宗だろうがみんな同じですよ、ね。だからだからちょっとお葬儀でそれをいきなり分かるというのはちょっと遅いじゃないですか、ね。もう生きてる時にそれを感じないと、ね、あの生きてる時に自分っていうのは生老病死する存在なんだ、だけども同時に生老病死しない存在でもあるんだってことですね。 それ同時ですよ。少量病死しないっていうんじゃないんですよ。皆さんの体は少量病死します。年取ったら病気になって死んでいく存在です、ね、これみんな知ってるじゃん。知ってますよね。だけども皆さんは少量病死しない存在でもある、ね、この2つですね。それをまあ私二重構造って言ってるんですけども、二重構造は全員がそうなんですよ。ただそれに気づいた人と気づかないで自分は少量病死だけの存在と思って苦しみながら死んでいってしまった人と、ね、で苦しみながら死んでいった人に対してお坊さんが、いやあなたはそうじゃないんだよって、ちょっと遅い時の時ってちょっと遅いと思うんですけどね。だからそうじゃなくて、もう生きてる時に自分自身は少量病死する存在であると同時に少量病死しない存在なんだということを、自分自身もそうだし、自分が皆さんが愛する人もみんなそうなんだということを、理解する。でその理解する手立てが瞑想なんですよ。いいですか。だから瞑想の目的っていうのは究極的には自分は少量病死しない存在なんだってことを知ることですね。でも最初は、自分の苦しみは自分の心が生んでいたよね、だからそれを乗り越えるためにまずは体から入るよね、で体を入ることを通して無量の光の中に入って、無量の光っていうのは阿弥陀仏のことで、でそして阿弥陀仏がいらっしゃるのはお浄土だから、お浄土っていうのはここにあるってことを知って、でそうすることによって自分は少量病死するもうどうしようもない苦しみの存在であるんだけども、同時に少量病死をしない存在なんだってことを知ることですね。それが、瞑想の目的です。いいかな。はい。じゃあね、最後にね、四愚誓願って、その一方のしおりの方に書いてあるからね、ちょっとそれを持ってる人は一緒に読んでください。3回繰り返しますね。最後に書いたでしょ、四条無変誓願のってね。
修行無変誓願土煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無常誓願定仏道無常誓願定修行無変誓願土煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無常誓願